残念ながら私はあの時、一生懸命勉強する方ではなく、ある時は大変わがままでさえあった。今でも覚えているが、ある時、藤野先生が私を研究室へ呼び、私のノートをめくって一つの図を見せた。それは髭から手首までの腕の血管で、彼は指さしながら私に向かって優しく言った。見てごらん。君はこの血管の場所をちょっとずらしたね。もちろんこのようにすると見栄えが良いのは確かだ。けれども、解剖図は美術ではない。実物がそうなっているものを、私たちが変えるわけにはいかないんだ。今ちゃんと直してあげたから。これからは黒板に書いてある通りに写しなさい。ただし、私はまだ承服しておらず、口先ではわかりましたと言ったものの、心の中ではこう思った。やはり私の描いた図の方がとてもよく描けています。実際の状態は頭の中にもちろんちゃんと入っています。学年試験が終わってから東京へ行って夏遊び、初秋になって学校に戻った時、すでに成績は発表されていた。同学年の100人中、私は中ほどにいて、落第しなくて済んだ。今度は藤野先生担任の授業は、解剖実習と局部解剖学であった。解剖実習をしておよそ1週間経った時、彼がまた私を呼んだので行ってみたところ、大変上機嫌で、例の極めて抑揚のある口調で言った。聞くところによると、中国人は大変霊魂を敬いを重んじるというので、君が死体解剖を承知しないんじゃないかと心配だった。まずは安心したよ。そんなことがなくてね。ただし、彼もたまには私を大変困らせる時があった。彼は中国の女は転職をすると聞いているが詳細は知らない。それでそのように転職するのか、足の骨はどのように奇形になるのか、と聞いて、その上ため息をついていった。どうしても一回は見てみないとわからないね。一体どう言うんだろうね。ある日、同級生の学生会の幹事が私の下宿にやってきて、ノートを貸してくれと言った。取り出して彼らに渡すと、ただ一通り開いてみただけで、持っていかなかった。しかし彼らが行ってすぐ、郵便配達が一通の分厚い手紙を届けてきた。開いてみると最初の文句は、何時、悔い改めよ、たった。これは新約聖書にある言葉だろうが、最近、トルストイによって引用されたものだ。当時は、ちょうど日露戦争の頃で、トルストイ先生はロシアの皇帝と日本の天皇に手紙を書いたが、書き出しがこの一句であった。日本の新聞は彼の不遜を厳しく責め、愛国青年は憤然とした。だが彼らも知らないうちに、すでにトルストイの影響を受けていたというわけだ。この一句の次に、藤野先生がノートに印をつけてくれたので、昨年の解剖学の試験問題を私が前もって知っていた。だからこのような成績が取れた。というようなことが書いてあり、末尾は匿名だった。私はここで初めて、何日か前のある出来事を思い出した。同級会が開かれるというので、幹事が黒板に通知を書いたのだが、最後の言葉が全員漏れなく出席されたしで、しかも漏れの字の横に丸印がついていた。私はその時、丸がついているのはおかしいとは思ったが、別に気に留めなかった。今初めて、 あの字が私を皮肉ったもの。つまり、教員が漏らした問題を私が手に入れたと言っているのだと悟ったのである。私はすぐにこのこと富士の先生に報告した。幾人かの私と親しい同級生も大いに憤って一緒に幹事のところに行き、口実を作ってノートを調べた無礼を非難し、彼らに調べた結果を発表するよう要求した。最後にはこのデマは消滅したのだが、幹事は匿名の手紙を回収するべく手を尽くし、結局は私がこのトルストイ式の手紙を彼らの手へ返すことで一段落した。中国は弱い国である。したがって中国人は当然低能児であり、60点以上の点数が取れたのは自分の能力ではない。彼らがこう疑うのも無理はない。だが、引き続いて、私は中国人が銃殺されるのを見るという運命に巡り合った。第二学年では、細菌学が加わり、細菌の形状がすべて厳冬期で写して示されるのだが、一段落終わっても授業時間が残っている時には、5日の時事を写したものも映写された。当然みんな日本がロシアに勝った場面を撮ったものばかりであった。だが、その中に中国人の出てくる者がおり、彼はロシア人のためにスパイを働いたというので日本軍に捕らえられ、銃殺刑になったのだ。取り囲んで見ているのは一軍の中国人であり、教室の中にも一人、私がいた。万歳。彼らはみんな拍手して歓声を上げた。この種の歓声はそのような言動を見るたびに上がったのだが、私はそれを聞くと非常に気分が悪くなった。その後、中国へ帰ってから私は銃殺される犯人をのんきに見物している人々を見たが、彼らは酒に酔ったように喝采している。ああ、もはや言うべき言葉もない。しかし、この時、この地で、私の考えは変わったのだ。第二学年の終わり、私は富士の先生を訪ねていき、自分はもう医学を学ぶのをやめ仙台を離れる、と告げた。彼の顔には少し悲しそうな表情が浮かび、何か言いたそうであったが、結局何も言わなかった。私は生物学を学ぼうと思っています。先生が教えてくれた学問は、やはり役に立ちますと言った。実は生物学を学ぶことは全く決めていなかったのだが、彼が悲しんでいるように見えたので、慰めるために嘘を言ったのである。医学のために教えた解剖学の類は、おそらく生物学に関しては何の助けにもならないだろうと。彼はため息をついて言った。出発する何日か前に、彼は私を家に呼んで、一枚の写真をくれた。その裏には、識別の二文字が書かれていた。それから私の写真も欲しいのだがと言った。だが、私はあいにくその時写真を撮っていなかったので、彼は、将来写真を撮ったら送ってよこすように、それと常にこの後の状況を彼に手紙で報告するようにと、何度も何度も言った。私は仙台を離れた後、何年も写真を撮っておらず、また状況も思わしくなく、何かを書いたところで彼を失望させるだけだと思うと、手紙を書く勇気が起こらなかった。年月が経過するにつれて、今さら改まって書きにくくなり、そのため、時には手紙を書こうと思ったが、なかなか筆を取ることができなかった。このようにして今に至り、ついに一通の手紙も一枚の写真も送らずじまいになった。彼の方から見れば、 ひとたび去った後、音信が全く途絶えたということだ。しかし、なぜだかわからないが、私は今でもよく彼を思い出す。私が自分の恩師と思う人の中で、彼は最も私を感激させ、私を励ましてくれた一人だ。私はいつも思う。彼が私に対して強く希望し、たゆまぬ教会を与えてくれたのは、小さく言えば中国のため、すなわち中国に新しい医学が生まれることを願っていたからであり、大きく言えば学術のため、すなわち新しい医学が中国へ伝わるのを願っていたからである。彼の生命は決して多くの人の知るところではないが、彼の性格は、私の目には、そして私の心の中では偉大である。私は彼が訂正してくれたノートを閉じて3冊の厚い本にし、永遠の記念として大事にしまっておいた。不幸なことに、7年前に転居したとき、途中で本箱を一つ壊してしまい、その本箱の中の半分の書物をなくした。あいにくこのノートも紛失したものの中に入っていた。運送屋に督促して探させたが、全く返事がなかった。ただ彼の写真だけが、今でも北京の家の東側の壁の机に面したところにかかっている。毎夜、疲れて怠けなくなるとき、ふと上を向いて、明かりの中に黒い痩せた。今にも抑揚の強い口調で話し出しそうな彼の顔が目に入ると、たちまち私は良心に目覚め、かつ勇気を与えられ、そこでタバコに一本火をつけ、再び聖人君主の輩に深く憎まれる文字を書き続けるのである。